桜島星降る夜は桜島あなたの元へ。
はい、皆様こんばんは。
もうすでに踊ってました。
はい、日本文化チャンネルさくら公式インターネット TV 桜実況は、第55回でございます。2012年10月19日放送分でございます。今日のゲストは、桜プロジェクトキャスターでいらっしゃいます浅野久美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。イエイ。
あの今日はあのチャンネル桜ではいつも、はい、皆さん
お行儀よくしてますからね。
いやいやいや、あの当番組の初めてということ
で。そうなんです、やっと出してもらいました。
やっとですか。あのキリのいいところで55回目ですね。あ、
いいじゃないですか。いい
ですね、ゴーゴーって感じですね。ゴーゴー、
なんかもらえるの？
いや、ちょっとあのもらえないんですけど、
ちょ
っと今日はいろんなですね、浅野さんの体験されて非常になんかこうサッカーファンでいらっしゃるということ。あ、
そうなんです、サッカー大好きで、
それに、
う
ん、あの関連していろんな世界各国回られたということも ね、
ね、
あの先ほどお伺いしたの で、ね、なんかそういう話もねできればと思っています。あと猫を飼ってらっしゃる。
そうなんですよ、
ね、そこでなんかね話が盛り上がりそうでございますけど
こっち側だけの盛り上がりそうな気が、はい、犬派の人は視聴者の人でい
たら絶対犬派だと思ってた。
あ、そうですか、うん、犬飼ってるからね。
飼ってるしね、そ
したら、はい、まあそんなこんな
でいい。こっちも可愛い
そうですね。
さくらはでもね猫好き多いんですよ。
あ、本当
スタッフの人たち。
あ、本当ですか、
うん、あ、そうかもしれないですね。
意外と、
はい、わかりました。よくわかりませんけれども、はい、今日はあのこんなね、あのこれハードカバーで初版ですかね、わかりませんけど、
いや、あのね
もう、なんでそれ
例の
いきなりです
か、超問題のね
そうそうそう、
本田勝一中国の旅、多分これを持ってこられるということは、うん、多分本田勝一が行ったとされるルートも多分行かれたんです。
行ってない
んですか。
あ、でも、行ってないですか。そう、要所にはでも行ってます。大体中国全部行ったんで。
あ、すごい、
うん、なんかね、これたまたまね今日ね、あの本棚で本当に見て、ね、あ、こんなのが
カビ生えてます。
そうでしょ、すごい埃、うん、ちょっとね、もしかして虫いるか、
すごい年って入ってます、
はい、なんか
大学1年生で買ったやつだ
もん。マジですか。ちょ
っとこれにすごい影響を受けられた、うん、っていうことなんです
ね。私もご多分に漏れずこれを読んで、はいはい、あら日本はこんなことをしたんじゃないのっていう、はい、ちょっとね、うんうん、まあありがちだよね、
そこからのスタートだった。
でも本当長い道のりだったような気もするんですけどね。
ある意味名著ですよね。ある意味
本当にもう諸悪の根源は
本当にここから読めましたよね。
ことね、
あ、第26冊だ、すごいな、
うんね、だからそうなんです、
羨ましい、
まあ、羨ましいんだ
はい、ということで、まあはい、こんな話もね、
自分の話ばっかりしていいってこと今日は。
それはそうですよ、ゲストなんですから。
そんな何、自分大好きアワーみたいな感じになっちゃうけどいいんですか。
それはもう今日は桜寺で改め、
古谷君もそうだし、
はい、本当、
はい、そう、
今日は桜寺改め自分大好きアワー、
自分大好きアワーです
のお時間でございます、
はい、
はい、ということで、じゃあ早速ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ早速なんですけれども、まあちょっとこういう旅の話とかね、うん、国際的な話の前に、あの、はい、佐野さん自身のなんか最近こんなことがあったよとか、最近こんなんがブームやねみたいなのあれば、ぜひ。
ブームね、
ありますか。
あのちょっと涼しくなったん で、
そうです、ね、
またジョギングを始めまして。
あ、そうなんですか、
うん、それであのジョギングをしながら、はい、前はあの音楽を聴いてたんだけど、最近落語を聴くようになって、はい、落語すごい好きなんですよ。この3年ぐらいハマってて。
あ、そうですか。
で、あの音楽だと、うん、あのリズムは乗れるんだけど、ちょっとねやっぱりね飽きてくるのね、だんだん、
うん、
で落語を聴くと、落語っていろいろお話によって10分とか20分30分、
うん、
で今日はちょっと頑張りたい時は、うん、って言って30分のやつを、例えば2本聴いてみるとかね、結構ねノリが良かったりするんです。
ああ、そうですか。そう、なんか iPod かなんかに入れて
聞く。そうそうそうそう、私あの柳家京太郎さんっていう師匠が大好きで。
ああ、そうですか。
結構あの落語会なんか行ってるんですけど。
あ、寄席にも行って
ますか。よく行けますね。そう、
寄席ってどこなんですか。新宿ですよ。
新宿にもあるし、あの上野にもあるし。
ああ、そう、
そう、でもなんとかホールっていう普通のね、
あ、
うん、市民会館とかああいうところでやるやつも、
あ
の結構行ってますね。
お知見だったってわけじゃ、
全然そういうわけじゃないんですけど、まあだからまあ話にオチがないんだけどね。
いや
でも落語を聞いて走るって初めて、う
ん、でもなんか集中できなくないですか。
すんごい集中できるの逆に、ニヤニヤ笑ったりしながらね。
あ、本当ですか。あ、でも僕もラジオを聞きながら走ったり
する。あ、そうでしょ、
ジュミンのラジオとかやってます
そう、
うん、ね、落語何回も聞きゃいいだけの話で、
そう、でも話の筋が分かってても、うん、今日はじゃあこの師匠で聞こうと か、
うん、
だから落語ってすごいなと思うんだけど、やっぱり、うん、あの昔の人はすごい集中力だなと思うのね、 だって扇子と手ぬぐいぐらいで、こう何にも効果音もなければ、
確かに
舞台装置も何もないし、そういうところで一人の人がだよ、もう全てあの、ね、一人で全部やっちゃうわけでしょ、何人かのお話を、ね、聞く方もやっぱり集中力があって、まあ、今みたいに情報がね溢れてないからかもしれないけど、昔の人はやっぱりすごいなと思う、
確かにそうです
ね、喋る人もすごいしね、落語いいですよ、まさか自分が落語にハマるとはね、10年前は全然思ってなかったよね。
で本当古典ってなんか聞く側のその心構えとか、なんか聞く側のそのまあ言っちゃなんだけど我慢っていうものを強いるじゃないですか、だけどそこを乗り越えた時にやっぱすごくいいから、まあ長こんだけ長く続いているんだろうなと、現代人にとっては結構あのテンポが非常に展開が緩やかだったりとか、オペラとかもそうですけど長かったりとか3時間4時間こうじーっとこう集中して見てなきゃいけないっていうのって
少しそう違うことを考えちゃったりするとね、あのまた話がね分かんなくなっちゃったりするし、難しい言葉も出てくるし、
そうですね、
もう昔のね言葉って結構やっぱり素敵な言葉って多くてね、まあ、気持ちが悪いっていうのも悪い心持ちだねなんて言われると、ああそんな悪くないのかとか
そういうさ含みがねいっぱいありますよね、
もうなんか、それ聞いてると割と日々が、まあ、若干こう芝居がかかってきちゃったりするところもあるんだけど、
そうですか、
今ハマってるのはそれかなっていう、もう本当になんかこんなことでごめんね、
いやいやいやいや、ない
ですか。でもねジョギングして、あの
猫が
今日は急に顔色変わったね、はい、猫でそんな好きなの
大好きです、
猫があ今日は5匹あった、はい、10匹あったっていうとね、こう自分の中でこうなんか、あのなんだろう、
いっぱいワクワクする、
そうワクワクザクザクな感じで、
でもやっぱり一番可愛いのはうちの子みたいな感じ
です、ね、そうそう、それは鉄則だよね、
そうですね、わかりますわかります、チラッと見せてもいいですか、これがおかえり愛病
です、ね、あそううちの猫なんですよ、
ズームしてください、可愛い、
一応フリアクのために写真を持ってきました、
ありがとうございます、かわいい、
何歳ですか、
もうね11歳かな、
あちょっと年ですね、
おばあちゃんなんです
けど、あでもまだまだですよね、まだまだ
太っててね、
かわいい、
痩せさせなさいって言うんですけど、名前がタラ・モリエンテスっていう名前なんですけど、
かわいい
好きなサッカー選手の名前もつけてみたりして、
たまんない、
タラちゃん、
はやタラちゃんかわいい、
そこまで好きだと思わなかった猫が、
大して大好き
ねえ、
すいません
猫話かごめんね、
いやいやいや全然あの
そう犬も好きですよ私は、
私も猫好きで、近所の猫に餌やったりとかして、
あ本当ですか、
懐けば可愛いですよね猫も、
まあ懐きますよ絶対、僕は好かれますからね、愛し合いますから、
気のせい、
はい、
そうか若干空気がね、
はい、そうですか、
変わったところで、
あ本当ですか、はい、すいませんなんか場違いでごめんなさいはいごめんなさいというような感じです、
ね、面白い、
いえいえいえ、はい、じゃあ、はい、あの先生の方何かありますか、まあ、近況でも何でも結構です、
近況っていうか、なんかこの間あのさっき言葉って面白いって、で日本の古い言葉って面白いっていうことがあったんで、なんかこの間その英語のグッバイの語源を聞いて、知ってる、
知らないです、
あの God be with you、 God be with you、 神があなたのそばにいらっしゃりますようにっていう別れ際、それがこうだんだん短縮されてグッバイになったらしいんですね。だからなんかその、そういうなんて言葉の端々で、なんか本当にその西洋文明と、まあ、キリスト教ユダヤ教とかをなんか元にした地域の人たちと日本人の、日本もさようならはさようならばっていう、
そうなんですか、
さようならばっていうのが語源なんです
って、どういう意味なんですか、
だからそのようなまあそれではに近いのがさようなら、さようならば、
はいはいはいはい、
っていうじゃあねとかっていう程度のニュアンスが、まあさようならになったらしいんですよ、だからなんかこう宗教色の強いグッバイと日本のさよならはなんか本当にまあ違う意味を持ってんだなと思って、だからまあ当然ながらそこでこう気持ちをこうすり合わせていくのは非常に大変な 作業なんだってことを改めてなんか考えさせられた。ですよね。
知らなかった。
言葉って面白いな。
ね、うん、さやちゃんが説明するともっとなんかこうすごいね、こうステージがガーンと違うみたいな感じ
で。そうですか。
私さやちゃんと初めて会ったの、多分野音だったの、日比谷の野音だったと思うんだけど、
はい、最近と去年ぐらい。
でもね、4年前にもね会ってるのね。4年前、3年もっと前か。あ、違うな、3年ぐらい前か。
日比谷の
雨がすごい時、いつも雨ひどいんだっけ。
雨ひどかったですね。
違うか、
尖閣は2年前
ぐらい。尖閣は、そうか、日比谷の野音で、
それは2年前ですね。
そうです、4、5千人集まってたと。
2010年ですね。
それだったのかな。それは雨降ってなかったね。
うん、その後もう一回くらいありますね。
そうで、なんかちょっと体調悪かったみたいで、はい、マスクをしてて、はい、それでほら、
ね、2010年ぐらいですね。
あ、そうか、じゃあそうかそうか、うん、でスッとこうしゃがんで何かを取ってたのね、うん、何か物を落として、しゃがんだ時にふわっとこうなんかラベンダーの匂いがしたような気がしたの。なんて透明感、
少女みたいな感じですね。
なんて透明感のある人だろうと思って。
ありがとうございます。
本当にもうしゃがんだだけでこうなんかふわっとこう、私なんかだいたいしゃがむとヤンキーだったでしょとかってよく言われちゃうぐらいで、あの本当にすごい、別に表現してるわけじゃないんでしょうけど、本当に素敵な人だなと思って。まさか今日こんなところでお会いできるとは。
すごい嬉しいですね、女性から、うんうん、しかも本当に尖閣に上陸された佐野さんから。
そうですね、
嬉しい。
そんなこともありました。
トレンさんとはよくデモで、
いや私は割とお見かけしてるんだけど。
ああ、そうですか。
なかなか私あのデモはね、いつもあの第一定団で、許さないぞっていうアナウンスをやってるんですよ。
ああ、そうですか。
う
ん、なるほど。
大体いつも
僕ちょっとうろちょろしてるんで、あんまり。
そうでしょ、あの、いやそうでしょってことはないけど、あのそう、そうだね、大体いつも第一定団で、コーラーっていうんですか、コールリーダーっていうんですか、なんかああいうのやってます。
で、
フジデモの時もそうだし、尖閣のその時もそう、デモもそうだし、雨の日もそうだったし、だいたいここのとこそうですね。
ああ、そうです
か。よくやってますね。
なるほど。
そんなね、浅野さんがどういう経緯でこの度キャスターに就任されたのかっていうあたりも、
すごく興味がありますね。
はい、
ね、
会いたいです。
ということで、あ、私なんです。私の、はい、そうだ、はい、緊急じゃないんですけど、先週あの韓国に行ってきたという話なんですけど、佐野さんも韓国に行かれたことあるんですよね。
そうですね、ワールドカップの時とか、あと、サッカーの試合では大体アウェイは絶対行きますから。
あ、そうですか、
そうですか。
あの僕はまあ初めてだったんですけど、まあ、大体1週間弱ぐらいだったんですけど、本当にご飯が美味しくない国ですね。まあ、申し訳ないですけど
美味しくない、
はい、ダメでしたね僕。
あ、そう、
ご飯がダメでダメで。
好き嫌い多いんですか普段から。
いや、多くないんですよ。
でも
なのにあの単調な感じがもう、
焼肉食べました。
食べてないです、カロリーがちょっとあれなんでだからかな、焼肉は美味しいのかな。
いや、美味しくないですね。
あ、そうですか。
まあもう美味しいとこもあるかもしれないけど、うん、私は美味しくないと思います。
あ、全然それがダメだったなっていうのが、まあ、1点と、あと、まあ、あの僕すごいあのさっき落語で僕はラジオを聞いてるんですけど、はい、僕 TBS ラジオももう十何年10年ぐらい聞いて、あ、10年は行き過ぎだな、15年ぐらい聞いてるんですけど、最近あのほら中国関係で結構、まあ、ラジオの世界でもそういう指揮者みたいな人が、中国問題語る部分多いじゃないですか、うん、それで、まあ、TBS に限らずなんですけど、まあ、そういうのが起こるとすぐこの中国の国内の事情というのを日本人は知らないから、ただ単にそう思うんであって、中国の事情っていうのをね、考えるべきだという、そのリベラル、いわゆるリベラルと言われる、まあ、ここまでここまでいったら極左ですけど、そうじゃない、
赤いもんね、
赤いもんね、まあ、そこまでの人じゃないにしろそういうことを言う人はいるんですけど、やっぱり僕は非常に思うんですけれども、あの中国のね、でも、まあ、韓国もそうですけど、国内事情があるとか、なんか選挙が近いからとかっていうのは、本当だと思うんですよ。ただし、だったらじゃあ中国人は日本の国内事情をね侵食して、でも一回でもやったことがあるんですかと、なんで我々だけがね彼らの裏、反日の裏側をね、おもんばかって配慮するような姿勢をね強要するんだろうなと、常に僕は常に常に思うんですけどね。それがなんかこう、まあ、日本のリベラルはそれがかっこいいというか、それが大人の態度だと言わんばかりの口調なんですけれども、まあ某神保さんの番組でしたけど、僕はもう 僕は彼のことすごく好きだし尊敬してるんですけれども、うん、なんか毎回毎回そういうことを言われてしまうと、うん、もうさすがに触笑気味というか、さすがにちょっと今回はねちょっとかなりこの後に及んでまでなんかその反日の裏側にはこう中国の格差があって、うん、じゃあそれは分かるけれども、はいはい、じゃあ向こうはね日本の国内事情をおもんばかってくれたことはないでしょう。なんで我々だけが侵略しないといけないのかと。
だいたい友好関係なんて成り立ったことないからね、今ね、まだ1回も。
で、今日は浅野さんがほら中国とか世界中行かれてるから、うん、実際のそういう、まあ、反日とかも目にされた部分ももちろんあると思うんですけど、うん、そういう話をちょっと、聞きたいなと思って、うん、そういうニュースの話をしてみましたが、
ね、はい、
そうか、感じですね。
はい、
はい、じゃあせっかくですあ、早速せっかくですね早速ですが、はい、早速ですが、はい、今日は
自分大好きアワー
自分大好きアワーで、それぞれのね、
何からいきましょうか。
いや、もう何でもいいんですけど、
結構いろいろボードがあって、
そうですね、私中国には、はい、留学っていう形で行ってたのは3年間で、
留学をされていた、
うん、でも少数民族政策ってものに興味があって、
少数民族、うん、中国、
そうなんですよね。だからまあ少数民族っていう言い方ももう今やナンセンスなんだけど、はい、例えばもうチベット民族じゃなくてチベット人だしって私たちは思ってるけれども、うん、当時やっぱりそのなんだろ う, こう少数民族の人たちの写真集を見たり、うん、その情報のねなんか雑誌を見たりすると、はいはい、ああ中国の中にこんなに、一応認定されている少数民族と言われている数は55種類あるんだけども、
何いるんですか。
実際はでももっともっと、例えば言語で分けたり、うんうんうん、いろんな地域で分けたりいろいろあるんだけど、本当はもっと無数にあるはずなんだけれど、大きいのだけでも55ってこと で,、うん、で私はこの人たちいいなと思ったのは、うん、大族っていうね、
大族、
大族、
大っていうのは
大きいとか、
じゃないんですよ。人弁に、はい、秦の始皇帝の秦かな、確か秦、確かそうだと思う。これ違うかな、
ちょっとラジオ的じゃないですか。
ラジオ的じゃないです
か。こういう感じ、あ、
確かこんな感じだと思う。
すげえ難しいですね。
大、うん、もちろんでも大っていうのは
こうですか、こんな感じ、
多分そっちだと思う。
あ、見ないな、いいや、うん、
まあ、まあいいか、うん、どっちにしろでも中国が後から漢字を当てはめただけの話だもんね。そうだから、その大族っていうのはまずお米の作り方が、はい、日本とそっくりだってことを誰かから聞いて、で実はその日本のお米のルーツはそこなんじゃないかって、雲南省の大族の人たちのあの辺りじゃないかって私たちの学校の先生が言ってたことがあって、で何よりも礼儀作法にすごく厳しい民族 で, でいろんなその民族がもちろんいるんだけれども、中にはそのこの間まで例えば首貝族的なことをやってたとか、それ民族とかいろいろあるんですよ、確かに。あと何だろう、まあ、女系社会、男系社会、いろんなのがあって、ね、まあそうだね、通い婚とかさ、うん、なんかいろんなのあるじゃないですか、はい、と一時すごくそういう番組多かったでしょ。
多かった多かった、
そういう僻地をね、
はい、
前人未到の地とかさ、
はい、そうシルクロードを訪ねてみたいな、
今はもうなんかほとんどね、なんか妹ぐらいしか行ってないぐらいの感じだけどもうだからそういうお金が潤沢にあった頃なんだと思う、多分、
そう
ですね、その制作会社とかが、うん、ね、だからもうしょっちゅう海外に行ってる番組が多かったんだけども、その前ぐらいかな、やっぱり、大学時代はもうそういうことにばっかり興味がいって、まあ、それで自分の勉強は全然しなかったんですけど、
それはなんかゼミの先生がそんな感じだったとか、
出会った先生が、はい、東洋大学の先生だったかな、はい、研究してる先生がいて、はい、その人の講座をたまたま聞いたら、はい、全然人がいない教室だったんだけど、はい、だから何でも質問できたんですよ。
あ、
で中国 の, その少数民族政策はどうなんだとか、あんなことこんなことを話してるうちに、いろいろともその先生と仲良くなって、はい、じゃあ一度なんか の, 中国のね民族行ってみるといいよって言われて、最初に行ったのがモンゴル、モンゴル人のエリアで、それからはもうウイグルもそうだし、ウイグルはまあ仕事でも行ったんですけど、
で
大族の村には半年ぐらいずっと住んでて、
じゃあ住んだ、ちょっと住んだみたいな感じですよね。
ちょっと住んだ、
そう
でもに行った、ちょっと住んだみたいなそういうね、うん、本当に6ヶ月以上は住んでたかな。
すごいな。
住んでたって言っても高床式に住んでるあの民族の人たちなんで、あのビルマとかラオスの国境に近いところですよね。
あ、なんか地震があったところですよね、要するに。それはもうちょっと北の方でした。
でもそうか、
四川大地震とか。
四川はもうちょっとこう、まあ、地図で言って右の方ですけどね。 あそこも京族とかチベット族いますけど、四川にもあの1年ぐらい住んでたことあるんです
よ。あ、そうですか、す
ごい。ま
あ、
それは辛いものが好きだったとかそういうことなんですけどね。そうじゃないか。
その大族の、その何でしょう、民族的には、なんか身長はこう低くて小柄でとか、売りざね顔でとか、
ね、スタイルがいいの。大族の女性っていうのは多分ね、日本の男性は誰でも好きになるんじゃないかなっていう、控えめで、あの、なんて言うんだろう、
コンパクトな感じ。
小さいその子供さんも水汲みをやるんですよ、各村にこう井戸があって、で朝お水を汲んでくるのは女の子の仕事なんだけど、そのね、水を汲む姿が本当に美しくって、本当おっさんみたいなんだけど、その感覚もう後ろから見ると、あ、可愛いとかって思ったりね。
儚い感じなんですか。
うん、つい追っかけてったりなんかして、お友達になったりしてね。半年いればね、外国人っていう概念はあんまりないんだけど、飛行機乗ったって言ったら、ちょっとみんな来てよみたいな、この人飛行機乗ったことあるんだってっていう、そういう感じの、まあ、ずいぶん昔の話ではあるんだけど、
それはあの現地の家族になんかこう、ホームステイみたいな感じ、
そうなの。ところがとてもお客さん大好きな、あの民族で、とにかくこんにちはって言っただけで、お茶飲んできなさい、ご飯食べてきなさいっていう、そういう人たちなのね。そうやってるうちに本当に半年いちゃったっていう、まあ、2回ぐらいは、1回その雲南省の昆明っていうところにある民族学院という学校にまあ留学したので、そこには何度か帰ってますけどね、報告のために。またすぐそっち行って、
言葉は中、
大語っていうのがあって、そう、大語もね、一時ちょっと挨拶ぐらいはできたんだけど、もうすっかり辞書もなければ話す機会もないし、忘れちゃったんだけどね。
それはなんか 大族自治区みたいな感じだったってこと
ですか。そこはあの大族だけじゃなくって、雲南省なんか、まあでも雲南の中では大族って結構、まあ、メジャーな方かな。
あ、そうなんですか。
彝族とか、まあ、彝族が一番大きいのかな、あの雲南省って言ったら、相当多分中国でも一番少数民族の数がいる省なので。でも自治州っていうのありますよね、やっぱり。
じゃあそういうところに、まあ、こう行かれていったと。
そう、本当は研究しようと思ったんだけど、もうそれでそこに留学をしたのに、なんかなんだ例えば日本でやったような本とか、その勉強の繰り返しでしかなかったのね。要するに中国にその民族学院っていうところに留学しても、日本で習ったことしか教えてもらえないわけよ。
あ、そうなんですか。
多分いろいろ、まあ、今よりもっと閉鎖的な時だったから、
制約が結構あるのかな、
なんかつまんなくなっちゃって。
あ、そうですか。
もともとそんなに勉強家ではないし、じゃあもう村に居ついちゃおうとかって思って。でも面白かったですよ。多分本当にね、一番輝いてた毎日だったんじゃないかなと思うくらい、毎日水牛に乗ってさ、
いいですね。
田んぼを手伝ったりとかね。
あ、そうなんですか。
もちろん言葉は通じてないけど、まあ、大体
あんまり通じない。そう、でも、片言 その中国語ができる人っていうのはやっぱりいて。
あ、向こうの人も片言の中国語しかできないですか。
そう、やっぱり大語しかできない人って多くって、でもそれがでももう随分15年20年ぐらい前なのかな、ってことは今はもうだいぶ様変わりして。
そうでしょうね。
もうだから北京語できない人なんて多分いないんじゃない。
あ、でも15年20年つったら改革開放してすぐぐらいですね。
そうですね、
なんかこう中国、政府からこうなんか、なんて言うんでしょう、まあ、迫害を受けるじゃないけど、なんかそういう差別を受けてる様子とかって、
当時はね、そんなに。でもね、物は絶対言えなかったっていうのがあって、特に少数民族と言われている人たちはすごくその中国に気を使って生きていたので、で、まあ、あのとりわけこの大族っていう人たちは割とこう楽天的っていうかね、まあ、南の方で川沿いに住んでる、メコン川沿いにね住んでるわけだけど、割とのんびりはしてる方だったかもしれない。だって当時だってもうすでにそのチベットとかウイグルではもうある程度 こう立ち上がるような人たちはいたわけだから、うんうん、雲南のその大族という意味ではそこまではね、
うん、ああそうですか、
うん
うん、なるほどね、
なるほど、
今、まあ、中国の少数民族のお話でしたけど、うん、他とかなんかどういう感じのところです
か。ハニ族っていう民族がいて、これはあのハニなんですけど、
どうですかどうですか、あこれですか、
そう、
あもうちょっと拡大、ここですね、拡大お願いします、はいこれですね、これですね、
う
ん、
そうこれ裏後ろ側に映ってるのが全部棚田なんですよ。
すごい綺麗ですね、
ものすごい、
なんか延々とありますね。
そうそうそうそう、
もっと拡大したら多分奥の方にもう延々とある、あるある
ずっとあるのね、
高いところですね。
この隣の写真が、こっちかこっちか、
これです、
うん、これが朝一夜明け前ぐらいの棚田の
下が、ね、下が全部テーブル状の、
そうそうそうそうそう、
うわすごい、これすごいですね、なんかこうマチュピチュみたいですね、なんか
あでもね本当にそういう迫力はあると思う、
高いんですね、
うわどのくらい
これは 3000m とかですか、
そこまでいかないかな、
雲が接してる、うん、下にあるみたいな、
でも3000に近いんじゃないかな、
3000に近い、
ここは玄陽っていうところなんだけど、
はい、
まあもちろんその車で丸1日とかね、
うん、
そういうぐらいの世界なんですけど、うん、ここはねやっぱりお米を作る人たちじゃないですか、うん
はい、
やっぱりねどっかこう親しみが湧くっていうかね、うん、さっきの大族もそうなんだけど米を作る人たちとはなんかこうなんだシンパシーみたいなものが、
うん、もしかしたら日本の水稲耕作のルーツかもしれないっていう感じですか、
うん、という感じはするよね、うん、でもねここで食べたお米美味しかったし、
本当ですか、
そう
でもあれですよね、中国の南方の方から入ってきたルーツ遺伝子解析もありますもんね、うん、日本の稲作っていう、
そうだよね、要するに、うん、その辺の要するになんだ中国って言ってる例えば武漢とか、うん、北京とか上海あたり食べるお米っていうのは、うん、今はどうか分かんないけど、うん、もうパサパサで石が入ってる、
石
時々小石なんかしょっちゅう入ってるわけよ、私それで歯をやられたことあるし、うん、で硬く
炊いてんのにですか、炊いてるの、
うん、そう炊いてる、ちゃんと
石ごと炊いちゃってる
そうそうそうそう、で、お米は全然美味しくなかったのね、でもこの雲南に行った時のお米はね本当に美味しいなと思ったし、
この下の写真も
ちょっともちもちした感じ、
そうそう、この下の写真はですね、
はい、
ハニ族っていう少数民族の人たちはすごく女性が働き者で、男性はねもう要所要所でしか働かないんですよ、
あそうなんですか、
うん、今日写真これないんだけど、はい、大体目にするのは小さい女の子がものすごく大きな薪を背負ってる姿とかよく道で道端でねすれ違うし、とにかく重いものを持つのも女性だし、田植えはまあ男女やるんだけど大体主な仕事はでも女性かないつも、
で
こういうこれは別に撮影用にね丸くなってもらったわけでも何でもなく、普段から女性のそのコミュニティってすごく強いのね、だから、まあ、虐げられてるわけでは全然ないんだけど、
ご飯を食べてるシーンですね、
そうなんですよ、はい、お昼ご飯ランチなんですよ、この場になって、
はい、何を食べてるんでしょうね、
ご飯をお茶の中に入れてるんだけど、はい、おかずなんですよ、これ全部、
それ何なんですかね、インゲン豆ですか、
いやこれねやっぱり水田で取れる、
はい、
毒ダミの葉っぱとか、
毒ダミの葉っぱ、
そうあとねフェンネルってなんていうの、ウイキョウだっけ、そういう
フェンネル、
そういう体にいいものが、
フェンネルって何ですか、
何だろう、
なんか、まあ、ハーブ、
ハーブだよね、
ハーブ、
そうそうそう、そういうものがいっぱい取れるわけですよ、
なるほどなるほど、
だからほとんどね何もしなくてもこの人たちは本当に健康的な生活をそのままできるというか、
あそうですか、
うん、それが素晴らしくて、男性は割と普段はトランプやったりお酒飲んだりしてるという、ね、だから同じ雲南でもそれだけこうなんか文化が違う、さっき言った大族の男性なんていうのは割とみんな優しくって、そうそう働き者だし、結構ねさっきそう礼儀作法って言ってそのままになっちゃったんですけど、例えば日本人って人の前を通るときに、はい、あどうもどうもって言うじゃないですか、はい、あんなことする中国人はまず見たことないんだけど、まあいるわけないよ、話すと長いけど、でもこの大族とかね、感動したのはね、こう人の前をまず歩かないし、はい、歩くときは腰を低くしてすいませんすいませんって言いながら歩く、で高床式に住んでるとこう靴を脱ぐ、で畳じゃないけれども直接その床にお布団を敷いて寝るっていうね、そういうあたりも
すごく日本の
シンパシーを感じますね、優しいんですよ、また、もう本当みんな 本当に優しい人たちで、それがだからまあ雲南のねハニ族っていう感
じ。ああでもですよね、よく日本人のルーツなんてやって、ね、よくその大陸方面北方から来たとか、うん、メラネシアの方から来たとかありますけどね、そのヨースコアの南の方から来たタイプっていうのはよく説であってね、それが九州と通って海を渡って、うん、あのそのベトナムとかあの雲南とかですね、うん、その辺の人たちが日本人のルーツの一部に入ってるっていう遺伝子の研究もあるので、うん、本当にそうかもしれないですね、うん、なんかね非常になんかそれを聞くと それは証明かもしれない。
あとはまあチベットの人たちですよね、うん、これは仕事で行った撮影で行ったことなんだけど、はい、だいたい5000メートルぐらいのとこかな、うん、そこに1ヶ月ちょっといたんですよ。うん、だ最初のうちは高山病になって、まあ、みんな大変だったんだけれど、最初はね野生動物を、取りに行く番組だったんだけど、
被写体ということですよね。
そうだから野生動物全然いなくて、もちろん動物全然いなくって、
そうなんです、
うん、なんかネズミチベット泣きウサギみたいないるんだけど、そう、そっちいるんだけどとか、あのね、まあターキンかな、そういう鹿みたいなやつとか、そういうものはいるんだけれどもね、本当に撮りたかったのはないってこと で急遽もうその遊牧民の人たちの生活というか、そういうものにこうちょっと変わってきたのね。でその時はある俳優さんがレポーターだったんだけど、はい、でその人も絵を描く人だったし、はい、すごいそういうとこ好きな人だったんで、そういう番組に結局なったんだけど、その時にねやっぱりチベット人のその遊牧民の人たちですよね、あの人たちも本当素晴らしい人たちでね、本当に質素なのね、質素に暮らしてて、まあヤクっていう動物がいるんだけど、はいはい、まあ、羊のもっと大きいやつで、うん、なんだろうね、うん、まあ日本には間違いなくいない動物なんだけど、
ね、毛が多いですよね。
そうですそうです、ね、そのヤクの毛皮はもちろんこう洋服に衣装にしたり、うん、衣装じゃないな、なんかこう防寒にしたり、うん、で皮はそのテントを作る、要するにお家を作る材料になって、うん、でヤク、まあ、ヤギもいるんだけど、そういうヤクとかヤクのそのお乳はもちろんミルクとして飲んだり、うん、あとバターにしてバター茶っていうのがあるんだけどね、
バター茶
ってのはこれがすごいんですよ。
濃そうですね。
そうなの、で温まるのね、で油分が取れるから結構乾燥する、その山の上だと、はい、そういう油分ってものが大事で、日本であれ毎日飲んだらすごい間違いなく太ると思うよすごいカロリーだと思うのね
バター茶、
うん、でもどこの家に行ってもバター茶を出してくれてっていう感じ、そのくらいバター茶っていうのは朝昼晩みんな飲んでるもので、それお茶にもなるし、あともちろんお肉も食べるし、あと何より大事なのは糞なんですけど、ヤクの糞っていうのは唯一 その燃料になるのね。燃料なんですよ。だからヤクの糞、子供の最初のお仕事っていうのはヤクの糞を集めて、はい、あるところにこうやって集めてこの、はい、溜めとくんですよね、はい、そんなに臭くないね、でもね、うん、でそれを燃料にする、火をくべるのにこう使うっていうの。
それは可燃性なんですか、その
糞は、うん、よく燃えるんですよ、
う
ん、ヤギの糞でもやってみるらしいんだけど、ヤギの糞だとねあんまり
コロッコロしてる
そうそうそうそう、まあ尖閣にもありましたけどね、ヤギの糞いっぱい、そうあれじゃ燃えないのね、ヤク、うん、の糞っていうのはすごく燃えて、だから本当にチベットなんて夏でも冬でも、うん、昼間と夜の気温なんてものすごく変わるから、うん、一日の中に本当四季があるってよく言われるんですけど、さ寒くなってくるともうねみんなでこう薪で火をね起こしてっていうのがあるので、あとご飯もそれで炊くわけで、一番大事な燃料なんですよ。
じゃあ生活のすべてが役頼み、
そうそうそうそうそう、
すべてを賄うみたいな。
そうだからね。でもみんながその兄弟がすごく多い、私たちがずっとお世話になった家族は兄弟が多いお家で10人ぐらいいたのかな。それでもう11人目か12人目をそこのうちの奥さんがまた妊娠してて、で兄弟が仲良くって、でも本当ね忘れられないのがね、こうなんだろう、こう生活はすごく素朴だけどもね、もうお父さんが本当にもう自慢して、うちの子たちいい子だろうって言うわけですよ。でレポーターがそのインタビューで じゃあ将来の夢とかね目標は何ですかって聞くわけね、
はい、
でそうすると夢とか将来って何言ってんだって言われて今ここにあることが僕たちは最高に幸せなんだよっていうのね。でね、子供たちはみんないい子で一番上の子なんか町に学校に行ってるんだよっていうのね、
うん、
で親孝行なんだよ、うん、で役はいいお乳を出すし、
うん、
草もねよく生えてくれる、
うん、
でまあみんな敬虔な仏教徒ですから、
う
ん、で仏様も自分たちにね、うん、幸せを与えてくれるし、うん、っていうことで本当これ以上のことはないだろうっていうわけ、
うんうん、
で将来の夢とかってなんだろうねなんて本当にこっちが逆に聞かれちゃったりして本当だからうん、まあそういうね何もその何も望んでない人たちの生活を、
うん、
まああいつらはですね、
はい、
なんかちょっとうるっときたんですけど本当にごめんね最初から。
いやいやいや、
うん、本当に
あいつらってのは中央共産党です
ね。まあそうですね、
うんうん、
だからあの人たちが何も望んでなかった生活を壊されて、うん、まあ今間違いなく彼らはね、うん、どっかに移されてますよ。
あ、移住ってことですか、
うんうん、今遊牧民の人たちはもう半分以上はみんなもっとかな、もっとか、全然その自分たちそのテント暮らしをしてた、
うん、
自分たちの快適な生活があったのに、移された先っていうのがね、まあ、聞くところによると、
はい、
もうつまんないこう石造りのね、お家で、
はい、
そこにはその中国の旗を掲げなくちゃいけないとか、あとなんだその例えば独立を匂わすようなことを言っちゃいけないっていう誓いとかね、
はい、
うん、中国共産党に例えばね忠誠を尽くせると言えとかさ、
はい、
うん、まあ、もっと本当はそんなもんじゃないよ、もっといろんなことあるんだけど、
うん、
ね、うん、だけど役のね、
うん、
背中にその家財道具をね、積んで、まあ、行きたくもないとこに行かなくちゃいけなかったっていう気持ちをね、私はその当時仲良くなったそこのお家のいろんな兄弟の人たちをね、しばらくはでも2回ぐらいしかなかったかな、往復した文通なんてものは、うん、まあ、大体住所ってのはあんまり遊牧民ですからね。で今なんかもしも、ね、手紙なんか出したら多分大変なことになっちゃうだろうから外人がなんて、うん、だから何もできないのも悔しいんだけれど、本当に無事でいてほしいなっていう気持ちとか、
うん、
そっちですねやっぱね。
なんか本当話を伺ってて、私もこの間ブラジルに行って、でそこでその現地の日系の方たちにすごくこうもてなしていただいたんですけど、なんかそういう、まあ、遠く離れた国だけど本当にその生きてる目的がその今ある仲間とか家族とか、その身の回りの人をどうやってなんか大切にするかっていうようなことだけを考えてなんか生きてるようなその日系の人たちがいた、そういう人たちばっかりだったんで、なんか私もすごいシンパシーがを感じたんですけど、
ちゃんといるんだよねそういう人たちっていうのは、
だからなんか本当、まあ、もしそうブラジルにいる日系の人たちが何か苦境に立たされるようなことがあったら、本当になんか何か日本でできることはないかって多分考えるだろうし、なんか本当、ね、そういうところの少数民族の方も同じだと思うんですよ ね、
そうだね、
それを、まあ、奪ってるのが中国共産党なんですね、
だから、ね、ものすごい贅沢をしてた人たちが、例えば何かね嫌がらせされるならまだ分かるけれども、あれほどね何も望まないでこれが幸せだって言ってる人たちのさ、その場所を奪ってね、だからあの人あのおじさんっていうかお父さんはね、何もいらないよって今がいいよって言ってたけど、まあ、今何が欲しいっていうかなと思って、まあ、そういうことを考えるとね、なんか思わず胸が詰まっちゃうんですけどね、
まあ、ねご無事であっていただきたいと思いますけど ね、それはちょっと 外からは今分かりづらいかもしれないですけどね、 そうですね、まあ、ブラジルの方はね、その独裁政権とかじゃないから、
うん、あのもちろん、今、まあ、全然苦境、うん、むしろ尊敬されて
大成功している方たくさんいると思うんですけど、
はい、
中国の、ね、場合はこう外からなかなかアクセスしづらいっていうね、うん、非常にこう、うん、特殊な閉鎖的な社会ですから ね、まあ、なかなかじごじたるものがあると終わりになると思うんですけどね、うん、
あの漢民族って言われてるいわゆる中国人の人たちっていうのは、うん、やっぱりどっかでその少数民族っていうふうに言って、やっぱり下に見てるのはもう、もうもちろん明らかなんだけれども、やっぱりそこでさ、こう、まあ絶対ありえないんだろうけれども、例えばこういう現状を知ってる人たちがいっぱいいるわけで、中国人だって、まあ、あの人たちがそんなあの思いに至るわけはないんだけれども、例えばだよ、本当に中国が成熟して人権というより目覚めて、まともなその感覚のね、道徳心だとか、まあ何意識だろう、まあそういうまともなものを持ち始めた時に、自分のね信じてたその国が例えば、虐殺をしてたとかさ、そういうことを知った時に迫害をしてるってことを分かった時にね、どういう思いをするのかなと思って、だから私はこの本田勝一の本を読んだ時に、自分の国はひどかったんだと誤解をおっしゃったわけでしょ、まあこれは嘘だったけども、これは全然嘘なんだけど、例えばそういうあの発想っていうのはあるのかなって思って もちろん全然なくて、だから歴史とかの分野が全然その育たないんだよね、やっぱ中国では。
ああ、そう
ね、だって本当のことが研究できないんだから。
そうですね、
歴史意識もなければ、現在その社会で、ね、起きてるその政策のことも全く分かってないし、分かったところで声が上げられないから、全てこう埋もれちゃうんだよね、だからもう歴史認識以前に、その歴史学でもないから、誰からも教われないし、自分でも研究できないし、
だから今しかないってことになっちゃうんですよね。
よくさっきあのよくリベラルのラジオの話しましたけど、その、まあ、多分日本に来てるような中国人の評論家、まあ、名前言いませんよ、名前言いませんよ、楊千さんとかね、そういう人ですけど、彼は知ってるはずですよ全部、ところが彼はそういうことを言うと、いやいやいや、ちょっと待ってください、中国はあのみんな自由に今インターネットで変わってるんだって。
そう、全然変わってない。
で、あのほらこの新聞、あの昔の新聞、最近の新聞ね、半年前の新聞に、ここまであのいろんな多様な言論が出てきたんだって、で日本ではこれ知らないでしょって、こんなに変わってるんだって必ず言うの、必ずで
言う、ね、あの
人、中国に留学した日本人の名前、言いませんよ名前はね、加藤君とかなんですけど、彼も同じこと言う、いや日本ではそうやって中国が統制だってチベットのこと知らないって言う、いやいや知ってるんですよみんな、こんだけネットで変わってる、3ヶ月前のネットニュース見てください、こんだけやって当局も抑えられない、この自由な中国の人民のあれ抑えられないって必ず言うんですよ、必ず絶対に言うの、嘘でしょ、
全然嘘だよ、
もう腹立たしいんですよ僕は、そういうの
本当に。だからさ、物知らない人が嘘つくならまだいいけど、
知ってるくせに、
知ってる人が嘘つくのっていうのは本当にね、私たちの感覚から分かんないよね、あの人にその嘘をついたり、人のせいにしたり、人のものを取るとかさ、その悪いのに謝らないそれで金よこせなんて、要するに日本人が小さい頃からこれだけはみっともないからやっちゃいけないよと、教わってきたことを全部やるわけでしょ、そうそうそうそう、だからもう隣にたまたまいるけれども、本当は地球の裏側にいてもおかしくないぐらいのね、地球の裏側って言うとブラジルの人とかに悪いけどそういうんじゃないけど、あの本当北極でもどこでもね、とにかく隣にいちゃ本当おかしいぐらい全然違う人たちなんだよね、
なんか韓国も中国もそうだけど、やっぱ歴史をこう嘘でずっとこう塗り固めてきて、でなんかふっとこう正しい情報に触れた時に多分頭がおかしくなっちゃうと思うんですよなんかだって人間ってそうじゃないですか、自分のその過去とか自分のこう育ちとか生い立ちとか遡ってって、とんでもないなんか犯罪者とか悪人がいたらやっぱ自分の存在自体が危ういっていうか、なんか自分って生きてていいのかなって思っちゃったりするじゃない、
すごい衝撃を受けるはずだよね、
受けますよね、だからこう自分の歴史に肯定感がないまま、
僕ね、それで言うと中国より韓国の方が僕はやばいと思ってて、うん、韓国はまあ一応自由主義の国で、うん、こんだけインターネットの時代で分かるでしょ、うん、でと僕竹島博物館とか行ってきたけど李承晩ラインになって一切書いてないし、でもそれって韓国のソウルに住んでる子とか分かるでしょ、ウキウキ引けば、うん、書いてるんだから。でもそんなに自由に中国と違って自由に触れられるのにあそこまで変更してるってことは、うんうん、やっぱりねなんか、うん、知的な なんかこう怠惰というかね、うんうん、知的な変更というかこんだけすぐ引きが出てくる時代なのに、うんうん、それすらで やらないのかやっても見ないふりしてるのか分かんないけれども、うんうん、ちょっとやばいですよ ね、
うん、これ全て国を挙げて嘘をついてるってことでしょ
挙げて嘘ついてるし、
ね、分かってるわけだから、
中国に住んでる人だって北京とか上海で、まあまあ、なんか串刺して、うん、日本のウィキとか引きは分かるわけじゃないですか、うん、まあ、分かんないかもしれないけど、うん、でもそれはやっぱりないことにしてるわけじゃないですか、自分の心の中で、うん、その構造がやっぱり厳しいかなと。
そう、その心の中でないことにしてるっていうのは、うん、多分ものすごい人として多分やっ、うんやれないことなんだね、本来だったら。
よく中国で愛国無罪とか言ってると、うん、全然愛国者じゃないんですよ。
そう、私も今それ言おうと思った
ね。あ、ごめんなさい
全然
だって本当の愛国者だったら、いや、我が祖国がねこんな恥ずかしいことをしてこれは正さないといけないというのが愛国者でしょ、うん、それを なくしてるわけでしょ。
そうそうそう、
愛国者じゃないでしょ全然。
しかもビクビクしながらこの愛国無罪っていうプレートを出してれば、うん、俺を捕まえるなよ捕まえるなよって言ってるってことでしょ、うんうんうん、だから本当にああいうね、やっぱもういいやもう
、まあ、でもなんかそういう
汚い言葉言いそうなんですけど、
精神のその崩壊がやがてはやっぱり国の崩壊につながるんじゃないかって、うん、まあ希望的な観測、観測かもしれないけど、結局はそうじゃないかっていう気がして、うん、そのただ虐げられて追いやられた少数民族の人たちだけは、うん、なんていうまともな精神、うん構造を保っていられるかもしれないけど、うん、迫害し続けてきた中国共産党の人たちっていうのはやがてはやっぱりその精神構造とともに滅びる道に行かざるを得ないんじゃないかっていう気はするんですけど、うんうんうん、希望的すぎる、
う
ん
う
ん、
だから多分その、うん、そういう人がいれば中国が崩壊していくと思うんですよ。要するに善人がいればね、
あ気持ちが崩壊するほどに、
うん、でもそういう人がゼロだったら崩壊しないと思うんですよ ね、
僕
ね、全員がそうだったら崩壊しようがないでしょ。僕はそっちのタイプかなと思いますけど、うん、まあ、中国の歴史を見ていくとね200年ごとにこうですから、うん、まあ、まだ、ね、共産党できて60年ぐらいでしょ、ね、まだちょっと今が黄金期で、あと140
年くらいは持つのかなっていうことです
まあ今時代が早くなってるから、まあ、それでもまあ今日は明日ってことはないんで、まあ、あともうプラス50年ぐらいいくんじゃないかなって気もしますけどね。
何かは変わってほしいなと思うけどね、うん、
だからよくあれなのが、うん、僕が大好きな池上隆一さんって漫画家が書いた信長で、うん、その比叡山をね焼き討ちに、するって言うじゃないですか。その時に明智光秀が、うん、比叡山を実際行ってみたらすごいいい人がいっぱいいるんだと、だから殿やってはいけませんって言うんだけど、信長はいやそういうやつこそ殺すべきだって言うんですよね、うん、でそういうやつがもし いたとしたらとっくに社会は変革していくから、うん、ところがそういうやつがいる、そういうやつがいるから社会が変革できないんだと、だから全部なくして悪人にしてしまえばねいいんだと彼は言うわけですよ。それとまあ似たようなもんじゃないですか。で善人がいるから社会が良くならないんだと。だから、まあ、逆に言うといない方が今のままの方が早いかもしれませんよね。そう、中国人が自身が悩んじゃって知的に悩んじゃ邪魔ない方がいいかもしれない、まあ、迫害されてる人にはすごくあるかもしれないけど、うん、そっちの方が滅びは早いかもしれません。
なるほど、
うん、分かりませんけど
謙虚な例えば日本だとさ、うん、まあ、今の時期だと実るほどとか言うじゃない、神戸を垂れるって、ね、稲穂一つ取ってもそういう言葉が生まれるぐらいで、うん、ね、やっぱり中国にはそういう言葉あんまり聞いたことないのね、一般的な会話で、うん、四字成語を結構使いたがるのね、みんな、うん、意外にも、
あ、うん、だけどそういう造反有利とか
ですね四字成語ね、うん、面白いそれ、
そう、
いやいやいや本当そうだね、うん、そうね、ね、はい、天安門事件なんて、うん、でも私の知り合いの中国の結構インテリな人でも、ね、天安門事件の詳細知らない人多いよ、まだまだ。
それおかしいですね、それインテリじゃないじゃないですか、うん、日本だったら。
そうでもね嘘をついてると思えないんだよね、うん、ただもちろん私南京で、3年ぐらい前に最後に行った中国なんだけど、はい、インターネット カフェに入っていろいろ調べたんだけど、はい、例えばまあベタだけど、はい、天安門って入れると、はい、最初のうちは北京の遊覧秋のなんとかとか出てくるわけ、うん、それで、まず最初は観光の天安門、
あ本当の地名としての
天安門、うん、そうそう天安門っていう天安門はい、はい、観光どうですかっていうなんか旅行会社みたいなのが出てきて、でもその後に事件って打つともうパッとアクセスできませんってなって、
なるなる3年前でも
3年前でそうだったね、
あそうなんですか、
でそのインターネットカフェっていうのがまあ、日本もそうだけど ID カードを見せるでしょ、
はい、
で私の場合はパスポートしかないから、うん、パスポートを見せる、うん、日本人じゃないかってことで、うん、私はすごい広いフロアにみんな子どもたち若者たちがこう検索してるのをこうやってなんとか見てようかなと思って、うん、そのためにまずは行ったんだけど、うん、そしたらね私だけそのカウンターの隣にある小部屋に連れてかれて、大体ね3畳ぐらいの部屋かな、
別室みたいな
別室、それでそのここから見えるわけよ、はい、このカウンターからちょっと監視してるのこうやって、はい、で部屋にはね8つそんな狭い部屋で8つカメラがあって、はい、私の手元と、はい、キーボードと画面を全部映してるのね、
はい、それを検閲
する、怖
っ、で私がその天安門事件えいってやってるの見てるわけ、うん、でサーバーに行ってて、もうこの私コンピューター詳しく分かんないけども、この機械はもうマークされてて、でその後は何を打っても大体ねダメだったね、靖国って出るとやっぱりある程度は出たし、
靖国はまあ、
うん、それであとはちなみにさくらの社長の名前を検索したらすんごい笑っちゃうんだけど、はい、日本右翼分子的、
はい
映画監督かな、
あ、
うん、なんかそんな感じで、
一応まあそういうふうに、
なんだ社長出るじゃないかと超有名とか思って、なんか早速 ね、
すごいですね、
うん、教えたら喜んでましたけど、
右翼分子的、
そう右翼分子的、うん、
監督、
そうそう監督、映画監督、
小日本みたいな、
うん、って書いてあった、あ、うん、
へえ、
そうそんな感じだった、とにかくもうそれ後はね何を検索しても大抵ダメで、
あ、なんかもう一旦
かかっちゃ
った、それがあったらガードがかかるみたいな感じだった、
うん、
なんかでも外国人だったらいいような気しますけどね、
まあね、でもなんかやっぱ怪しいと思ったんじゃないかな、日本人だし、
うん、そのカフェを出た後とか大丈夫でした
大丈夫だった、一応一番私も振り返ってみたり、飲み物出たのかな、多分出ても飲まなかったけどね、でも本当インターネットを実は結構制限されてて、やっぱりチェックされるし、もう検索しただけでやっぱりなんかバレちゃうんじゃないかっていう、そういう恐怖心もあるみたいで、もともとその天安門事件の後なんかどうだろう、まあ、江沢民の弟っていう人がね、はい、確かものすごいそういう管轄なんだよね、
はいはい、
ものすごい締め付けやってて、あの辺からでも今の方がもっとひどいんじゃないかなっていうくらい、結構インターネットは相当こう不自由な感じ、ただでもなんだっけ Facebook とか、
はい、それは別に、うん、
そっちはねなかなか制限できないとは聞いてるけどね、
システム的に無理なんでしょうね、
うん、
多分ね、
うん、だからああやってデモも集まっちゃうし、
あ、
だけどその政治的なことなんか検索すると、うん、要するに興味を持つなってことね、うん、もう興味を持つことがもう罪なのね、はい、ほとんど、
はい、
うん、語ること以前に
興味ナチですよね、昔のナチの図書館で貸し出しカード全部チェックして、
うん、
こいつ共産主義者じゃないかとか、うん、ユダヤ人じゃないかとかってやってたじゃないですか、ナチですよね完全に
ねさっきの最初の話じゃないけど、本当に思考回路ももう抑えられて、それで嘘をつくことに慣れさせられて、って言ったら本当に崩壊するしかないよね、普通に考えれば、
ほっときゃ崩壊するんじゃないですか、多分、
でもこの浅野さんは一応この本田さんの本を読みその時はこのここに書かれてる南京大虐殺とか、
そうい
うことを信じて、でまあ、中国に対する興味が湧いて、いろんなこう少数民族のところなんかも
行
って
、そうだね、でも
いつ頃からそのあれっていうかあれ、
中国共産党、これはでも割と私気が付いたのはね
早かった、
私鈍感の私にしては早かったような気がするんだけど、やっぱり中国という国よりも少数民族の人たちと触れ合うことが多かったせいか、あんまりこっちにはね、国にはそんなにこうなんだろう、あまりこう優しい気持ちになれなかったというか、もともとがその中国の人 の、 そのセルフィッシュなああいう 性格みたいなものとのぶつかり合いになっちゃうわけで、当然、毎日喧嘩してたし、私中国語を覚えたのはもう本当中国人と喧嘩して覚えたっていうぐらいで、でまた汚い言葉を使うわけ、女性でも何でも、で私ももともとは結構おしとやかな方だったんですけど、だんだんにこう、
何で笑うんですか、何で笑うんですか、
笑うとこじゃないよ、
どうなっちゃった、
笑うとこじゃないよそう、でも本当にあのね、やっぱり子供っぽいかもしれないけど、目には目をじゃないと分かんないんだよね、全然。だからおとなしくしてると、日本人なんて永久にバスに乗れないよっていうぐらい、バスなんて並ぶ人見たことないし、お金払うのもね、あんまりあんまりね、
じゃあもうやっぱり「アイゴー」とか言って乗んないといけないんですか、アイゴ
ーそう、ただ一つだけ昔の中国で、はい、あの面白いなと思ったのは、まああのお金払わない人もいるんだけど、はい、大抵の人は普通に払いますよ、だけどお金を払うその車掌さんにお金がいかないわけ、すっごいぎゅうぎゅうだから、日本のそのね、またラッシュのアワーとかの日じゃないのね、もうとにかくすごいのね、で朝からみんなこうニンニクとか食べてくる人がいるわけ、朝結構ね、マントーっていう、こうパンみたいな、肉まんのあの皮だけみたいなやつと、中国の朝ごはんで結構生ニンニクとか出したりするし、そうで、それが元気の源なんだろうけど、その習慣がない私なんか一緒に乗ると、すごいとかって思ったりして、そう、まあだからこそぎゅうぎゅう詰めっていうのは結構ね、うわーやばいなこれはって、でも慣れてくるとバスの乗り方もうまくなってくるし、でも俺は普通にしてたら絶対に永久に乗れない、私さっきから待ってるんですけどって思っても、どんどん来たら前の方に行っちゃったし、今あの北京オリンピックから少し良くなったとは聞いてるけど、都市部ではね、でも地方都市なんかはまだね、
そうなんでしょうね、
変わんないっていうよ、
そう、
今なかなか中国の話なんかいっぱい聞いたんですけど、はい、まだ結構いろいろ報道を出してきていただいてまして、あの冒頭言ったようにサッカーがすごく好きだということで、
サッカーファンだ
な、なんかその話を聞きたいんですけど、結構これ世界中のリーグ、あのスタジアムっていうんですか、
そうですね、スタジアム結構行ったかもしれない、何しようか、一応じゃあ、あそう、あこちらこれね、
はい、あちょっと前
どれだろう、
はい、
どれがいいかな、
これはどこの国ですか、
あこれがねイランでね、
これイラン、ホメイニ、
そうホメイニと、これ、はい、アリなんだっけ、
なんとかし、
ハメネイか、
あ
ハメネイかな、はい、そうこれはね、はい、イランのスタジアム、アザディスタジアムって言うんですけど、
はい、
これはあの結構長いことこのスタジアムは世界で一番のアウェーだって言われてたぐらいの、
はい、
すごいスタジアムなのね、でまあ、とにかく人数はまず9万人っていう定員なはずなのに、
はい、
大体12万ぐらい入るわけ、
ちょっと
立ち見とかするから、うん、でしかも全部が男性なのね、で女性はこういうスタジアムとか行かないんですよ、
あそうです
か、で何出ていくと宗教的なとしか言われないんだけれど、でも私たちが行った時は、はい、これはドイツのワールドカップの予選なんで、
はい、
あのやっぱり大事な試合なんでね、で言ったんですけど、日本の女性、はい、多分なんか女性が入るのは初めてなんじゃないっていうぐらい珍しいことなんだけれども、こういうの黒いの巻いて、
あのちょうど先週あの高山先生が中東の話をされていて、やっぱりイランっていうのはあの革命が原理的になってしまったんで、こうまあなんていうのスカーフっていうんですか、分かる、なんか名前がありましたよね、そのそれでやっぱりあの外には出ないみたいな感じでおっしゃってましたけど、
そう、イランはだからそれで。この日も死者が出たのね、2人ぐらい、あのイランの人たちが興奮して、そのぐらい定員オーバーなんだよね、まずは純粋に、でこの日はあの日本が負けたんですけど、まあこれ勝ってたらもっと大変だなと思うんだけど、
イラン対日本で、
そうなんですよ、
で向こうのホームでやった
と、ただね、あのそこがやっぱり中国や韓国と違うのは、スポーツが分かってるなと思うのはね、最初にあのコーラみたいなのが流れてて、その後にまずその日本の、国歌が流れますよね、
はい、
でその時はそれまでものすごいざわざわしてたものが一気にシーンとなって、それはもうホスト国だからってことで、今回はそうそう、で日本のあの国歌の時はみんなシーンとして、
ドクトヌーリヌンタンとかは言わないと、
まあどっかの国とは言わないと 韓国語それ。
そうです。
すごいね。
はい、ドクターのウリヌンタンです。
ウリヌンタン。
ウリヌンタン。
我が領土。
なんかペタッとしてる感じだよね。ウリヌンタン。
ドクターのウリヌンタンですね。はい。
そう。
まあいいや。
まあいいか。それでね、次の日になったら、まあ日本人がここにいればわかるわけで、昨日の試合残念だったね日本の人って街中で言われるわけですよ。だけど、電車なんか乗ると。いろんな人が女性は、まあ、あんま来ないかな、でも握手を求めてきたりとか、
あ、 そうなんですか。
あと僕は日本で丸八真綿に3年勤めてました
とか丸八真
綿っていう会社があったのね、お布団の会社が、で大変日本の人にお世話になりました、ありがとうございますって言って、で昨日はイランが勝っちゃったけど、ワールドカップにはイランと日本が行きましょうとかね。
いや真実的ですね。
本当に真実的だったよ。本当いろんな人によくしてもらって、でいろんなの食べるものとかもらっちゃったりして、本当にね私結構イラン、まあいろんなこと考えればね、それは簡単にはね、そういう答えは出せないけれども、私の中ではいろんな国に行かせてもらったけれども、まあ結構。いい印象の、
ああそうですか、
みんないい人だった、はあ、とにかくみんな日本大好きって言ってくれて、
ちなみにちょっと原点ですけど、はい、なんでサッカーとかが好きなんですか。
いやそれよくわかんないんだけどね
国際試合が好きですか、
それもあるね。で現場主義なんで、結構こうスタジアムに行くの好きなんですよ。
そうですか。
でサッカーはまあ高校生の頃に見てたとか、高校サッカーとかよく見てたし、ねえお正月終わると大体やるじゃないですか高校生、ああいうの興味あったし、それで J リーグ始まった年ぐらいから、はい、私神奈川県なんで、はい、まあ、マリノスのチケットとかちょっと他より手に入りやすかったのね、で見に行ったりとかしてるうちにどんどんハマって。
そうですか。
これからなんですよ。それでまあ日本、愛国女でなんか変な言い方だけど、いやいや愛国女でサッカー好きだったらそれは日本代表を応援しないのおかしいでしょ
う
ってこと で、ね、結構だから代表の試合は日本でやるものはもちろんなんですけど、海外では応援しちゃいますね。あと日本人選手がいるチームとかね。
じゃあ香川と本田どっちが好きですか
いやね、どっちもいいと思うんだけど、私は桜プロジェクトでも何度か言ったことがあるんだけど、ホンダって本当に日本を背負う気概のある男で ね、あの人を知ってる人は知ってると思うけど、点を入れるとね必ずこの日の丸のね、あれなんだろう、ワッペみたいなやつ、ギュッとしてね、口づけをするわけよ。それで、インタビューでも言ってるし、俺たちはやっぱり日本のために戦ってるんだと。
そうですよ、確かなんか東スポだか、
ね、
サンスポだかで、
そうそうそうそう、
もう一面で ね、
ね、
竹島の問題とかもあるから、今自分たちが立ち上がらなきゃいけないみたいなこと、本田選手
そうおっしゃってて、どっかの卓球の選手って面白いですね。
誰だっけ、卓球の選手って
、手抜きした人。
いやいやいや、F 原さんですけど彼女はインタビューに日本のために頑張ってるんですかって言ったら、いや自分のためですって言い直してましたから、
そうなの。
それ知ってる人は知
ってる。なんだろう、まあ配慮してるのか。じゃあ
まあいいや
大変だ ね、
、はい、ね
人気者って。
でこれはどこですか。これあ、こっちだ。これ
それはね、トルコなんですけど、
トルコ
ベシクタシュっていうチームの、でトルコもまた親日な国じゃないですか。で特別に入れてくれて、
すごいフィールド
に入ったの。入れないんですよこんなところ。で私いいやっぱりスタジアム見るの好きなんで、うろうろしてたら入れてくれて、入っていいよ写真撮れ撮れって言われて、
いいな。
めったにこういうのないんですよね。
これはアンカラですか、イスタンブールですか。
イスタンブールですね。
イスタンブール、すごい。
私もブラジルのサンパウロのなんか8万人かなんか入るスタジアムを見学に行って、でフィールドに入れるって言って入り口で言われてたんですけど、なんかいざ近くになったら芝生を絶対に踏まないでくださいって言われてでもなんか後で日本人は本当に一度言ったら絶対踏まないから本当に助かるって言って、
なるほどね。
他の国の人は10回くらい言わないと、なんかむしろ言われたら入るみたいな、逆に入るから本当に助かるって言って、なんかお礼を言われました最終的に。
いや
でこれは何ですか、この黄色い。
あ、それねカタールなんですけど、去年のね 1月の終わりぐらいかな、アジアカップの決勝戦なんですよ、
はい、
まあ、今日本はあのアジアでチャンピオンなのね、向こう何年かはずっとチャンピオンなんですけど、
はい、
アジアカップで、これはオーストラリア対日本ですね、
はい、
うん、でなかなかあの点が入らなくて、延長の末、まあ、勝ったんですけどね、その時に、まあ、カタールって、カタールは多分次のワールドカップの開催地になるのかな、でやっぱりね今いろいろこのサッカーに力を入れてて、街中こう掘り起こして新しくしてるんだけど、こういうところにもね、こんな金のね、なんて言うんだろう、ツヤツヤの結構いい紙だったんだけど、これスタジアム中にあのなんかすごい風が吹いて散りばめられて、なんかすごいあの、
あ、これ風船じゃなくて紙なんです
か、ね、そうなの、金紙かな、
さすが産油国、
本当にあのオイルマネーがすごいよねって言って、結構高い位置から撮ってるんだよねこれね、選手もびっくりしてましたっていうぐらいの感じで、
これは何ですか、この
その隣がですね、はい、これアイスホッケーみたいなんですけど、
スケートリンク、
そう、実はサッカーで、
普
通のスタジアムなんですよ、
はい、
でこれあの阿部勇樹選手っていう人がね、はい、いるんですけど、まあ、今浦和レッズに帰っちゃってたけど、
はい、
あの阿部選手がいたレスターっていう、イングランドのチームなんだけど、で私ちょっと阿部勇樹選手お父さんとあの飲み友達なんですけど、
あ、そうなんですか、
うん、それでね、いろいろ情報を聞いて、行ったんですよこのレスターのね、はい、アウェーだったからイプスビッチってとこなんですけど、でこの日はものすごい雪で、多分中止だなと思ったんだけど、やってて、生まれて初めてこんな大雪が降る中で、それでラインとか全然見えなくて、そんな中でもサッカーやっちゃうぞっていう、この日はでもシーンとしてたのね、その雪のおかげで、観客はいっぱいいたんですけど、でなんかあのスタンドからこう阿部勇樹おれとかって言いながら手取っちゃえとかって言ってたわけ、そしたらなんか聞こえたみたいで、後からなんかお父さんに言ってたみたいな、日本人の声がしたよみたいな、誰か来てたよ、
これは何ですか、日韓戦、
そう日韓戦、これあの別に大した意味ないんだけど、
うん、
今までの例えば試合いろいろね、あの見た中で、じゃあベスト3を上げろって言われたら、多分ここ近年のベストに入るかなっていう、
これは何年ぐらいの試合ですか、
これ去年のね、年8月だったかな、北海道の、札幌ドームでやった試合なんですけど、本当にあの韓国と日本が試合をして、無失点にさせて3点入るなんて試合っていうのはめったになくて、めちゃめちゃ嬉しかったわけよ、でね、まあ、韓国はサッカーの上でも宿敵
で、
私も絶対手は抜かないんだけど、どんなことがあってもアウェイに行きますという感じの、まあそんな遊んでばっかりいるみたいですけどね、そんなことないんですよ、まあ、貯金は常にないんですけど、
大事な仕事ですよ、
だからね、あの面白いでしょ、だからいろんなスタジアムで、さっきのイランも面白いけれども、韓国は大体、まあ、いろんなこと言われますね、日本が行くと、韓国のホームに日本人が行くとサポーター同士必ず喧嘩するし、まあ向こうが仕掛けてくるんだけどね、こういう横断幕に安住魂の横断幕とか出しちゃってさ、そうそう、ね、出た出たっていう感じなんだけど、もう当たり前の出してますよ、
だからこれはちょっとなんかこう弾ける浅野さんみたいな、
そうそう、これはね南アフリカワールドカップ、
すごい
なんですけど、
どうですかどうですか、
本当なんかこ
う全部
れたんだ、
自慢ばっかり
で、ね、いやこれ全部南アフリカですか、
そうです、これはね、
すごい、
そうですね、これ全部南アフリカだ、
なんか台湾の国旗も見えますね、
そうなんですよ、これ台湾の女の子たちが
南アフリカに
私の格好を見て日本大好きですとかって日本語で
素晴らしい
お話ししてくれて、でまあ、裕福なあのご家庭の子みたいで、そのためにわざわざ日本を応援するために南アフリカに来たっていうわけ、
すごい
です
ね、
で台湾はもちろんあのサッカーはそんな強くないのでね、日本が、ね、出ると嬉しいんですって言われて、で、あの、まあ、私もこんな格好してるから、一応一緒に写真撮りましょうなんて、結構この子たちとあのメールやり取りとか、
あ、そうですか、
今でもたまにしてますね、す
この下は日本人のサポーターですか、
その下はそうなんです、みんな日本人ですね、ですこれはあの青いの着てる日比野勝彦さんなんですけど、
は
あ
は
あ、あのこの日比野さんってサッカー協会 の、 あのなんだろう理事かな、
ああそうなんです、ね、
そう、それでこ の、 そのサポーターが巻いてるこのカラフルな旗みたいなのあるじゃないですか、
はい、
でこれが その隣の写真行ってみましょうか。じゃあそう、はい、これすごい大きなフラッグになるのね、
はい、
これ全部手縫いの、なんて言うんだろう、布製なんですけど、
はい、
これ全国からその日本頑張ってっていう人たち の、 まあお張り子みたいな、ちょっと古いけど願いを込めてっていう感じで、一張り一張りみんなで縫って、
あれですか、南アフリカまでツアーで行ったような感じなんですか。
そうだ、私はツアーってまずもともとバックパッカーなんで、あんまりツアーって行かない方なんだけど、はい、南アフリカだけはやっぱり危険だから、
危険なんですか、
ダメと言われて、で、まあ、ツアーって言っても飛行機と宿と、まあ、サッカーのね、
はい、
チケットぐらいだったんですけど、
うん、
でも、まあ、南アフリカは本当に危険なところだったのを実感するんだけど、
そうなんですか、
うん、で安全なホテル、ホテルだって決して安全とは言えないわけ、うん、で安全なホテルじゃなくてコテージなんですけど、
はい、
安全な宿ってなかなかないから、結局日本人が泊まるところってもうここか、はい、あともう一つぐらいしかなかったわけ。これプレトリアっていう町なんですけど、
はいはい、
でだから選手の家族みんな同じコテージで、だからすごい暇なわけ、外出ちゃいけないから。
何がどう安全じゃないですか。
ね、これで大高さんもなんかおっしゃったじゃないですか。
はいはい、
本当に大高さんのね、中国のトイレの話おかしかったって、もう私がそうなんだよねって言いながら、
本当ですか、
うん、もう本当に、そう、多分、相当抑えて言ってるよ。
そうですか、う
ん、まあ、いつかちょっとその話してみたいけどね、はい、大高さんとね、
はい、
うん、まあ、その話やめよう。それで、何の話でしたっけ。そ
う、どう安全じゃないですか。
そうなの、ね、まず街灯に、街灯がないんだよね、明かりがないのに道に。で物理的にも危険なの、その石ころがゴロゴロ転がってて、
うん、
それで明かりがないから夜なんて本当に真っ暗闇になっちゃって、うん、それでなんだろうな、うん、真っ暗だから、
はい、
一応絶対に一人にはなるなってこと言われてたんだけど、うん、私この日本戦の他にチリ対スペインという試合と、はいはい、あとアメリカとどっかの試合見たのね、うん、で一人にはならない予定だったのに、
はい、
スタジアムから、あるここに来なさいよっていうところまでが結構遠かったんですよ、
はいはい、
でどんどん日が落ちてきちゃって、で最初アメリカの人たちのと一緒に歩いていいって言ってみんなブブゼラとか吹きながら、にぎやかだったから大丈夫かなと思ったら、アメリカ人の人たちすぐ車乗ってどっか行っちゃって、一人と思って、私本当に旅行してて危険な目ってめったに会ったことないんですけど、危険を感じましたね、やっぱり。
それは
こう分かんないんだけどね、
潜んでる感じっていうか、うん、暗闇の中で。
でもおかしくないですか、だって暗いのはその現地の、うん、なんていうか現地民も同じじゃないですか。
そうなんだけど、現地の人も女性なんて絶対歩いてないし、で私一人でだからどのくらいは30分近く、ここはどこっていう感じのところをさまよい歩くことになっちゃって、でどうしようと思って、でも唯一思い浮かんだことが、明るいところに行こうと思って、道路って一応道路だけは車が走ってるから明かりがあるじゃないですか、で中央分離帯っていうかただの線なんだけど、非常に飛ばしてくるから危険なんだけど、でももう中央の白線のところを歩いてわざと、
なるほど、
一番明るいから、そう、それで携帯をこうやって持って話してるふりをして、すぐに何とでもなるよっていうふりをして携帯持って道路の真ん中歩いてましたね。まあ、ここで何もされないだろうと。
スリとか、なんか
強盗だね、
強盗、
うん、聞くのは強盗もう、だってマスコミの人なんかは結構カメラ撮られちゃったり、あのカメラだよ、何千万もする、
はい、
あれも撮られちゃった、メディアの人もいたし、結構いろんな犯罪には遭ってる。でお財布撮られた人も私たちの仲間でいたし、まあ大体あとは若い黒人の方たちって若くても年寄りでも年が分かんないっていうのがちょっとあるのね。話してるとすごくいい子だったりするのに、じっとこう見てると、あ、なんかされちゃないかしらっていうのが当時はあって、うん、それが暗闇だったりするからね、
見えないですよね、黒から暗闇の中で目だけが
鼻水じゃった、
ギョロッとするし、歯が白い、
可愛いんだけどね、
そうなんだ、見えない、本当見えない、暗い、
だからちょっとあれはやばいなと思ったのは、その一人になっちゃった時2回あったんだよね。でもその後にまあなんとかたどり着いて、ああここだと思って、 でもみんな同じような思いしてましたね。
あ、そうですか。
スタジアムの外に車が止まってるわけじゃなくて、うん、そこから歩いて。
なんでスタジアムに横付けしないんですか。
いや、そういうあの作りじゃないんだよね、やっぱりね。うん、あれも不思議だと思う。安全のことを考えればね、
うん、
意外にでもあの面白かったかな。この間大高さんがおっしゃったけど、
はい、
車乗ってる人でも危険だよって言ったじゃないですか、
うんうん、
私もあの駅のそばに行ってみたいと思ったんだけど、うん、結構駅舎ってどんなもんか見たいでしょ、
はい、
で鉄道オタクじゃないんですけど、そしたらね、あの駅のそばに行きたいって言ったら、いやダメだよ、あそこは誰も行かないよって言われて駅のあたりってのが一番危険なんですって。真っ昼間でも、どんなに頑丈な車でも平気で人が車に乗っかってなんていう、あ
の
どっか
の北斗の拳みたいですね発砲のようですよね
気候ついてやるみたいな。
そうです
ねそうね、本当にね、まあ、南アフリカは結構
で、ね、うん、でも白人が住んでるわけじゃないですか、
うん、
隔離されたところ
ですか。そうですね、白人は白人ででもなんか裕福に暮らしてるよね、うん、でワールドカップの時はあんまり白人の人ってどっかリゾートに行っちゃったって話をよく聞いた、うん、サッカー興味ない人はね。
あ、そうなんですか、
うん、車に乗ってても危ないってすごいよね
信じられないですけど、これちょっと最後のボーナーですか、うん、これは何ですか。
これはドイツのワールドカップで、
はい、
でまあ、あの本当にちょっと頭のおかしい人みたいですけど、ね、日本で見るとい
やいやいや
こんな感じなんで、
まあ、ドイツは、ね、安全ですけど、ね、
そう、うん、ドイツは本当に、ね、安全でいい国でした。
あ、そうですか、う
ん、私は割と好きになりましたね。あの平気で荷物を置いて飲み物を買いに行っても大丈夫な国ってヨーロッパじゃ本当にドイツぐらいしかないんじゃないのって思う、うん、
あ、そうですか、う
ん、現地の人がみんなあのそうしてるから、だからで、あの現地で、待ち合わせした友達なんかも、うん、あのお金をね抜き出しにして入れといたからポケットに落ちたわけ、うん、
はい、
そしたらそれをね拾ってくれた人がいて、落ちましたよ気をつけてねなんて言われて、うん、ここは日本に通じるものがあるなと、
うん
うん、安全ではあった。私一回野宿したんですけど、
図
らずもそう、全然そんなつもりなかったですよだけど電車がなんか私間違えて、そのニュルンベルクってとこまで行きたかったんですけど、はい、行かなくてね、はい、途中で降ろされちゃって、はい、そこ何にもないのね、ホテルもなければ、はい、タクシーもなく、
はい、
そしたら駅員さんがここはあの閉めちゃうと誰も来ないから駅で泊まれとかって、
はい、
駅員さんが言うのね、
は
い、で泊まったんですけど、はい、寒かった
駅に泊まれって駅で寝なさいってことですね。
そうなの、だって危険だったら言わないじゃんそんなこと、
まあそうですよね、
だから現地の人が言うくらいだから、うん、結構安全には自信があるんだと思う。
まあそうですよね、
うん、そう、それでこれはあのね、
はい、
ドイツのね人なんですけど、はい、私日本大好きとかいうなんか日本語で声かけてきて、そうなの、日本ファンなのよ、
素晴らしい、
なんていう人がねいたりして、
うん、
まあ、こういうものに合うのが、まあ、ちょっとね、うん、試合の他にもこういうとこ面白いですよね。
同盟国だったぜみたいな
三国分離同盟みたいなそうね、あ、でもそういう意味じゃイタリアの人たちも割と
本当ですか、
うん、私はよくしてもらってますね。
イタリア最後願いますけど
ねそうなんだよね、だってその辺までは突っ込まないけどさ、そうてなわけで割と、
う
ん、あの旅行は
朝日新
聞
半分ね、
半分本当ね、
だけ、
はい、うん、
そうだね、なんてわけなんです
よ。あの他どんな国行きました。結構行かれたっていう話でし
たけど、あとは、うん、私南米は行ってないんですよまだ。中米グアテマラとかメキシコ。
グアテマラ、なんでグアテマラなんですか。
グアテマラのなんか湖があってね、
は
あ、そこがいいよって口コミで誰かに言われて
口コミで言った
バックパッカーの人たちって あのバックパッカーって本当一時すごい嫌われたんだけど、
はい、
今また盛り返してきてるのかな、よく分かんないけど、貧乏旅行者みたいな感じ、はい、で世界中の人が一つ そのコテージみたいなの泊まると必ずその、ロビーみたいなとこがあってみんなでタブロスじゃないですか、
はい、
そうするとあそこの何が良かったよって情報が、ね、得られるのね、うん、でそこでね私もグアテマラ行ってみなよってある人に言われて、じゃあ次の旅はそこに行ってみようかなと思って。
あ、一回日本に帰って何かのついでで行ったんじゃなくて、うん、もう直でそこを目指したってことですか。
そう、グアテマラに行ったんですよ。それはもうただの、旅だったんだけど、旅行だったんだけど、
みたいな、
でもメキシコには寄って、あのサッカーの試合見てきたけどね、メキシコにあのやっぱりメキシコシティの人気チームがあって、 クルスアスールっていうチームなんですけど、そこの試合やっぱり見たくて、ね、好きな選手もいたのね、で行ってみたらそこでもやっぱり日本人がなんかしかも女の子来てるよなんて言われて、旗を振らしてくれたわけ、そのクルスアスールっていうところのチームの、はい、チーム機ってのがあって、ですごく大きいんですよ、で振りたいって言うから振りたいって言って、てっぺんの方までスタジアムってこう上がってくるでしょ、結構高いのね、上の方は、でてっぺんの方行ってこう振らせてもらったんだけど、なんか気持ち悪くなっちゃってだんだん、おかしいなと思ったら、ここのが高いんだよね、メキシコシティって多分ね2000
じゃない、
あそうか2000だ、2000はある、
1000メートルもあるんですか、
2000何百ぐらいあるんじゃないかな、でさらに少し小高いところに行ったんで、だから地元の人なんかも結構変わる変わるこうやってるのね、だけどあのすごいいい経験させてもらったのは、
そうですか、こう
クルスアスールっていうチーム名を言うと、メキシコ人の人たちがスペイン語で俺いいとかなんかね、俺あーとかいろいろ返ってくるわけ、だからあので、頑張れのデモじゃないけどさ、
はい、
コールを上げると、そこにいる全員がバーッと、あんな、そんな面白いこともあったかな、メキシコ、グアテマラはでものんびりしたいいとこでした。
いやなかなか、
なんか本当に行動力っていうか、世界各国で日本に帰ってきて、
そう、もう行けば行くほど本当に日本が好きになるよね、どんなにいい国に行ったってやっぱりね、みんなが言うと思うけど、日本ほどいい国はないと思いますよ、
なるほど、そうですか、
あの海外行って日本の悪口言う人っているじゃない、例えば駐在してて、日本って本当に世俗ましいわねなんて、どこそこは良かったわよなんて言ってるけど、だってその人たちは日本人だからそこに行けるわけであって、メイドさんとか雇ったりしてさ、なんか自分の国のことをいい意味でね批判するとかっていうのは分かるんだけど、割とそういうマダムみたいな人増えましたよ、90年代ぐらいの、会う人会う人、香港なんかで会う人はみんな日本って嫌な国よねなんていう人がいて、なんか
ツイッターで有名なメイロマってやつがいるんですけどね、知ってます？
知らない、
いやそいつとかそうですよね、ブロックされちゃったけど、
あそうなんだ、俺は世界を見てきて日本との違いが分かったぜとか言って、それが結構例えば論理的だったり、まあ、いいんだ感情的でも何でもいいんだけど、へえそうだよねって言えんだでいいけど、何のことはないんだよね、日本人だからできたことでしょお前はそれはっていうことをね、原点忘れててさ、日本人の日本での水を飲んで日本で育ってるから、ね、自由にそういうとこ行けるわけで、思考回路もそうだよ、
そうですね、
どっかの国みたいにね、そう思考を抹殺されるような国もだってあるわけだからさ、
そうですね、
そしたら自由に旅行なんかできないし、
そうですよね、まあその国と切り離せないですよね、
そうそうそうそう、
そういうバックパッカーの人とか、なんか海外に行く人は、本当に一人一人がなんか日本の良さを PR する、まあ、広報部員じゃないけど、そのくらいの気持ちで行ってほしいですよね、行く人はね、
そう
だ
よ
ね、
そう言ってやってちょうだいよ、言ってやってちょうだいって、
バックパッカーの人ですか、
別にそれだけじゃなくて、まあ、いろんな駐在する人もそうだし、
そうですね、
何のために、ね、行くのか、
そうなんだよね、
まあ、120万払ってね、某民党系のねクルーズする人もいますからね、
そうですね、まあ、本当にいいとこどんどん見えてきますよね、外に行けば行くほど、
ということで、なんかこんな話を聞いていたら時間があっという間に過ぎてしまいまして、面白くてですね、あと残りも少ないんですけれども、
残り
まだ何も喋ってないんですけど、
そう、浅野さんをお招きするとき朝まで生テレビに
変
えないと、
そうか、
今後、まあ、さっきちらっと尖閣に上陸されたって話が出ましたけれど、はい、まあ、そういう話は多分いろんな講演会とかでされてると思うんですけど、今後なんかまた行く機会とかありますか、まあ、それはあんまり言えないかもしれないですけど、
そうなんだよ、ね、でも警察の人にも言われて、
あれ、
もう行かないよねって言われて、
あら、
ねとかってみんな
念押し
ダメだよ、
あ、ダメだよって言われました、
ね、沖縄県警の人もね、はい、全然ね、なんかまんざらでもなさそうな、
まあ、まあ、そりゃそうですよね、
そりゃそうだよ、日本国の警察官、
そりゃそうですよね、
で、やるね、度胸あるね、なんて言われて、そう、 それ褒めてないですよねって言ったら、うん、褒めるわけにいかないけどね、うん、やるねうーんなんて言われて、結構和やかな1時間ぐらいの
和やかな取り調べですか
1時間ぐらいの聞き取りだったんだけど、ほとんど、世間話をしてた。安室ちゃんの話なんかしちゃってね、沖縄で。
本当ですか。じゃあ一応形式的には、うん、そうそうそう事情聴取だけどみたいな、
僕あの竹島行ったんで、今度尖閣と北方領土行きたいんですよね。3つ揃えてロンみたいな感じで、ね、北方領土はビザなし渡航で行きたいんですけど、うん、はい、尖閣はほらそういう、まあ、我が方のね支配してるから、うん、まあ、まあ洋上だけで行ったことになるのかわかんないですけど、うん、行きたいなとは思ってますけどね。いずれ
あそこにやっぱり日の丸は絶やさないようにしたい
ね。そうですよね、う
ん、あの伊藤さんがね、伊藤助康さんがこう掲げてくれたあの、はい、トップのところのね、はい、あれ私の友達まだ CG だと思ってるのねあんなとこ無理だろうとかって言うんだけど、
確かにすっごい上になります
そう、大丈夫なんだね。
どうやってやったんですかね。
ねえ、
まあまあ当然も登って、
ね、
登ってこうバッとかけるという感じで、ね、
私伊藤さんの本物のほふく前進を見せてもらっちゃったんだけど、本物のほふく前進ってね、布が本当ね動いてるみたい。
布、
あ、うん、滑らかなんですか、ね、
ぺったんこだから。
へ
ー、私感動しちゃいましたよ。よくほふく前進の真似する人いるじゃない、
は
い、
嘘、
あれ嘘だね、うん、見えてる見えてるって感じなんだけど、伊藤さんのほふく前進がすごかった。なんか
どうかしてましたか。
たまたまそういうあのシチュエーションがあって、うん、伊藤さんだ、なんか動いてると思った伊藤さんだったのね。
へー、
あれはいいもの見せてもらったなと。そう
そうそう、へ
ー
すごい
すごい
本当に、うん、
なるほど。
そうか、じゃあぜひ行ってほしいな。
北方領土よ、次は。
うん、
伊豆なしとか。
そうだよ。
まあ、実際にね、見るのと違うんでしょうね。
うん、そうだね。
論じてるのと、う
ん、はい、
うん。なるほど、
ね。
というような感じで、もうちょっと尺があれなんですけれども、うん、
はい、
あのちょっと2人からちょっと感想等々言って、最後浅野さんにまとめていただこうかなと思います。まうん、どうでしたか、佐々さん。
いや、もう本当になんか、はい、やっぱり少数民族のね、お話にはちょっとうるっときましたし、
ちょっとダメだね、私もね、
うん。なんかそういうものを介する心っていうのは、日本国民が特になんか持ち合わせてる心なのかなって、うん、そういう、なんて言うでしょう、多くを望まずに今あることにね、うん、幸福感を持ってっていう、うん、なんかまあ、うん、ブータンも、
うん、本当ね、
人たちもそうなんでしょうけど、
ブータンもひどい目に遭ってるからね、中国には、
まあ、変に美化する必要はないけど、うん、でも実際にあの見てこられた佐野さんがそうおっしゃってるので、うん、なんかそういう人たちのことも含めてなんか日本を考えて行かなきゃいけないんだなって改めて思います、うんうん、ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。本当なんか自分の話ばっかりで、
いやいやいや、
いやいや、
でも本当ね、素敵な若者がこうやって、
いやいやいや、
うん、なんかこう、まあ、いいね、うん、いいね、実にいいね。
いやいやいや、あのですよね、あの今言ったあの中国の、まあ、ワン族でしたっけ、
大族、
大族だ、うん、そのね、人たちの話とか、純朴と、純朴と言ったらあれなのかもしれないけど、うん、
でも本当に
そうですね、なんかあの僕はまあ、うん、いろんな欲があるから
、うんうん、
まあそれもいいんでしょうけどね、うん、まあただ許せないのはやっぱりそういうものをね、うん、それで満足してる人を壊すと、いや満足してないんだったらまあまあわかるけれども、
そうなんだよ、
うんうん、それで満足してる聖域に踏み込んでいくっていうのはね、
うん、
それは非常にもう許しがたい行為ですよね、うん、本当にね、満足してんだったら、してないんだったらいいけど、
そうそうそう、
してなくてね、人の領土まで取りにかかってくるような民族だったら、うん、ね、ともかくとして、
そう、ね、文化も壊して、うん、土地も奪い、ね、うん、家も壊し、まあ、宗教さえね、彼らにとって本当宗教って、もう命と同じぐらいのね、
うん、
やっぱ上と占めてて、
うん、
すごい敬虔な仏教徒だからね。
で、今の話で言うと、アメリカにもそういう、その、キリスト教原理主義者ってのはアーミッシュってのがいいじゃないですか、
うんうん、
はい、でまあ、彼らもまあまあ実際陰で分からないけど、実際はそのバターを作って馬車、風車を作って馬車に乗って近代的なものは受け入れないと、でまあそれをまあ彼ら尊重して一応ね表面的にはしてるわけですけど、それを彼らもですよ、あの土足で踏み込んでいってね、どっかに移転させたりなんてやったら、アメリカがひっくり返るぐらいの大変なことになるわけですよね。アメリカだったらもしですよ、あの、まあ、彼らはマイノリティとはいえ ね、
まあ、ね、
いやまあ
ちょっとでもアメリカはやりませんよ、それはやっぱりキリスト教原理主義者に対しては。だからそれをですね、そのまあ普通の国だったらもう大変なことになるようなことをですね、うん、もう平然とやってるわけですよ ね、
そうだね、う
ん、だからあのアメリカですら一応アーミッシュを、まあ、一応尊重はしてるわけでしょ。あの一応まあ彼らの権利を一応認めて、まあ、代わりにまあ選挙権がなかったりとかするらしいですけれども、だからあの同じ覇権国家とはいえ、まあ、そこ一応ね一定程度彼らを認めてるに比べて、うんうん、やはり中国の異常性というのはね突出してますよね、うん、もう世界的に
本当ね、異常世界で悪いを見ない、
ナチですよ。
アメリカだってインディアにしたことは同じだし、
まあね、確かにね、
なんかあんまり変わんないような気もするけど、
はい、確かに
原爆落としちゃうだからさ、
まあ、おっしゃる通りです、まあ
ね、
そうね、これって浅野さんの告知です。
違
いますか、あ、そしたらじゃあ、 あのすいません、じゃあちょっと告知をさせていただいていいですか。
はい、
あ、いいですか、ごめんなさい、はい、ちょっと読んでいただいて、
はい、じゃあこちらですね、はい、10月20日土曜日14時から、はい、関西発エーレライズのコンサートのお知らせです、はい、クレオ大阪北ホールで、はい、一部が、はい、水島社長の講演、はい、戦後保守を超えて、はい、尖閣問題と安倍旧国内閣樹立へ、
はい、
で2部が古谷君が、はい、講師で、
はい、
どんなテーマでやるんですか。
まあ、韓国とかそういう、はい、
はい、
韓国とかそういう感じです。
はい、はい、そして、はい、その後にエーレライズのコンサート、はい、ゲストに MC テラさんが出たりですとか、はい、非常になんか盛り上がりそうなイベントですね。そうですね、
関西は日本第二の都市ですから、うん、ここが盛り上がらないと、まあ、日本は僕はないと思ってますんで、うん、はい、クレオ大阪は阪急の重曹から近いそうですので、うん、ぜひお近くの方は京都とか神戸の方も来てほしいなと思っております。
うん、
はい、ということです。
エーレライズか、
はい、
もう一つ、あ、どうぞどうぞ、
いいですか、はい、すいません、はい、じゃあ、 あとこれは私のコンサート
がありました。はい、なんかっこいいですね、これ。
はい、なんかちょっと冬ソナっぽいっていうツッコミがプロデューサーから入りましたが、11月20日火曜日、館内ホールのショーホールです。
ね、
ファンタジアっていう CD のね、記念発売、発売記念コンサートをやります。うん、
はい、
時間は夜7時から。開演ということでやりますんで、ぜひ来てください、みんな。
横浜の館内ホールですね。
横浜ですね、
はい、
はい、もうぜひ、ね、ぜひたくさん来てください、はい
はい、一応これもやりましょうか、はい、じゃあこれじゃ私が読みましょうか、集会のお知らせですね。東京連続集会69、曽我三好さんを救うぞということで、1978年に曽我ひとみさんとともに拉致されて満34年となる曽我三好さんの拉致に焦点を当てると、ジャーナリストの、めぐみ谷さんでいいんですかね、西岡力会長が曽我ひとみさんから話を聞きながら、拉致の手法、経緯、曽我さん拉致の目的、背景などを探り、一日も早い救出方法を考えると、家族会からも松原大臣退任等につき、についての緊急報告を伺うと。10月23日火曜日、18時半から20時30分文京区民センター3階でやるということですね。参加費は1000円、主催は救う会東京救う会全国協議会でございます、HTTP の www.sukuukai.jp ですね、で、申し込み、等々告知されておりますということで、ぜひ、ご参集くださいということですね。
はい、
はい、ということで、あっという間でしたけれども、
あっという間でしたね。
何か締めでどうぞ。
金曜日の夜って、
はい、
この時間でさ、
はい、
まあ、あのギャラリーがいた時もそうだけど、はい、なんか飲み行ったりするんですか、渋谷。
パターンもありますね、田中先生と行きましたね、この前、
この間初めてかな。
あ、そうだそうだ、栗、ね、山先生と田中先生と、
あんまりないんですけど、でも、ね、この間ね、初めて、
はい、渋谷のこの時間でシラフで帰るのはちょっとね
じゃあ行きましょうか。
バカじゃないのって感じだよね
バカじゃない
のシラフで帰るのバカじゃないの
って
、そのくらいの感じだよね。
もうこの後、うん、あの非公開の桜ラジをやるしかないですね。
そうですね、朝まで桜ラジですか。
お祝い
お祝い
お代わりお願いします。
あのぜひぜひまた、
はい、
あの楽しいお話を、
はい、
いえいえ、
タフなね
すごいですよ ね、
ねすごい行動力で、
はい、
ごめんね、
いえいえ、とんでもございません本当に
とりあえず謝っとく、
いえいえ、
尖閣に沈黙した女
はい、
はい、ということで、あのまたぜひ猫の話を聞かせてください、はい、
あ、そうね、猫の話できなかったね、
はい、
じゃあゆっくりまた、
はい、来週はまだ決まってませんか。はい、じゃあということでまだ未定ですが、来週もよろしくお願いします。ではありがとうございました、はい、
ありがとうございました。桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、桜地、